次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
へえ、そうなのか。
おお、互いにちゃん、その表紙女性向け雑誌のフラウじゃない。たがえみちゃんも手に入れたんだね。
はい、今夜も連続起業家の菊池慎さんとフラウ編集長兼プロデューサーの関達彦さんがお見えになって、 SDGs を意味あるものにするにはというテーマでお話しするので、少しでもこの後のお話についていければなってことで。
感心感心。
ただ SDGs って頭では分かっていても、実際に何をどうすればいいのか分からないことも結構ありますよね。
まさにそのあたりが今夜のお題になるから、よく聞いてってね。
はい、マスター、お二人のご来店ですよ。
お、本当だ。いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんに連続起業家ビジネスデザイナーの菊池慎さん、お客様に講談社フラウ編集長兼プロデューサー関達彦さんにお越しいただきました。菊池さん、関さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
プロフィールを紹介します。菊池慎さんは投資銀行やコンサル会社、外資系投資銀行などを経て、2014年に株式会社プラネットテーブルを起業。農家と個人経営のレストランをつなぐ農畜水産物の流通購入支援プラットフォーム鮮度を提供しました。現在はその経営から退き、若手起業家の育成や大企業の新規事業開発支援を行いながら、食料や資源の未来づくりに向けて生き物カンパニーを新たに立ち上げました。また先月より株式会社リバネスキャピタルの投資育成責任者にも就任されています。
はい、というわけで菊池さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう菊池さんはね、もう先週も申し上げましたけど、この浜カフェの大常連でいらっしゃって、そして、まあ、特に食の世界では大変有名な起業家でいらっしゃって、加えて実は菊池さん、この浜カフェに実はつい最近もお客様で来てくださったんですけど、高倉くん、イノカのですね、サンゴの会社の、
はい、
ね、あそこの会社の高倉くんとも最近関わりがあるんですかね、高倉さんと。
いや、もう毎週ものすごい時間割いてます。
すごいな。いやーね、びっくりですよね。
はい、一番時間使ってますけど、まさにそのリバネスキャピタルっていう、その自然科学だけじゃないんですけど、はい、サイエンスとテクノロジーで、社会の、イノベーションに貢献するっていうところの、いわゆる投資育成の責任者としてもですね、こういうベンチャー支援できなくてどうすんだというのもあってですね。
じゃあ今リバネスキャピタルも出資してるんですか。
まだです、まだです。
あ、これから、う
ん、出資する前からきちっと伴走するのが僕ら本来の、
出資する前から
インキュベーターの仕事なので。
すごいな、はい、
なのでということを前提にですね、付き合ってるかのように時間をです。
イノベーションの種が生まれて
る、ね、ほとんど生まれてますね、イノベーションの種がね。というわけで今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。続いて関さんのプロフィールです。大学卒業後の1987年講談社に入社。ビビフラウの編集者を経て、日本初のビューティー専門誌ボーチェの編集長になられました。2010年より4年間フラウ編集長に就任され、2018年12月、女性誌としては世界初の一冊丸ごと SDGs 特集号を刊行し話題となりました。
はい、というわけで、関さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
関さんはね、今、おそらく日本で最も尖ってる女性誌と言ってもいいであろう講談社のフラウの編集長兼プロデューサーということで、改めてなんですが、今週から聞かれている方もいらっしゃると思うんで、このフラウというのはどういう雑誌かというのを教えていただけますか。
わかりました。
今年で30周年になるんですけれども、あのワンテーママガジンということで、まあ、ファッションとかビューティーとかトラベルとかエンターテインメントとか、を一冊丸ごと特集するというような雑誌です。
というわけで、今とにかくフラウが大変注目されているわけですけど、あのこの SDGs の特集というのを2019年の1月号から始められて、はい、そしてそこでは綾瀬はるかさんを表紙に使って、まあ、まだ SDGs という言葉が日本に定着してない、まあ、誰も知らないような時から、うん、この SDGs に着目した特集をされているわけですけど、あのどうですか、こういった特集されるようになって周りの反響とかっていうのはだいぶ、まあ、昔と今だと変わってきたっていう感じですか。
そうですね、あの、まあ、1冊目を出してからもうすでに7冊そして、うん、まあ、この間7月13日には8冊目が出たわけですけれども、は
い、そうですね、つい最近7月13日に、はい、あの新しい SDGs 特集出されたわけですけど、あれがもう8冊目、はい、
そうですね、
すごい。これどうですか、周りの反響っていうのは。
そ
う
ですね、で1冊目出したらやっぱりその雑誌の場合なかなか重版ってないんですけれども、やっぱ足らなくなって重版を受けたり、
雑誌で重版したんですか、はい、そりゃすごいですね。
あと実際読んだ方が読者のイベントをやってるんですけれども、今はオンラインが多いですけどもね、リアルでやった時にその時に30人ぐらい読者の方がいたんですけど、はい、そのうちの2人がフラウナーの1号目を読んで、はい、今の仕事、私の仕事は違うと思って辞めて、あの環境問題を考える NPO とか再生エネルギーの会社とかに半年の間に辞める、
すごい
始めるを、あの結構影響力があるものなんだなと思って。
でそして実はですね、このフラウ、あの、ね、勢いがありすぎてこのムック本、ね、はい、SDGs のも出されたわけですけど、はい、今年になって、今日から始める私の働き方改革というムック本を出されて、表紙が、ムーミンとスナフキンなわけですが、これもねすごく SDGs っぽい感じがありますけど、実はこれは結構監修しているのがですね、僕も大変よく知っている、ね、リスペクトしている方なんですが、はい、あのユニリーバーの人事担当取締役のトップでいらっしゃって島田由香さんがこれ監修されたんですよね、はい、
そうですね、もう1冊目の時から最初最後のページにクレジットもあるんですけれども、はい、あのこの SDGs、 フラウの SDGs を最初からこう作ってくれたブレインの一人という感じですかね。
そうなんですね、
はい、
で
特にこの働き方号については、はい、さらにドンピシャなテーマですから、島田さんにとって。
島田さんワーケーション大好きですからね、は
い、そうなんですよ、はい、でその三大聖地っていう、ワーケーション三大聖地っていうのは、はい、島田さんが決めた三大聖地ですから。
いや僕絶対そうだと思いました、はい、もうなんか白浜とか自分が言ってるとこじゃんみたいな。
そうなんです。でも本当に島田さんのこういろいろ僕も最初分かんなかった時に教わりましたし、はい、あの人のこうキャラクターがこう日本の SDGs をこう引っ張るんじゃないかなって思うぐらいに前向きな、うん、
底抜けに前向きで明るいですからね。
ウェルビーイング大事にし、はい、ですね、はい、日本からあの満員電車をなくそうって言ってる。
そうですね、
方ですからね、
やってますからね、はい、まあ、本当に幸せにみんなが働くにはどういう社会を作ればいいかっていうのは本当に真剣に前向きに考えている方で、その方が実はこの SDGs、 フラウの SDGs のムック本の監修をされていると、うん、浜松町イノベーションカルチャーカフェ。それではここからはですね、そんな、菊池さんと関さんに SDGs を具体的な行動や成果に結びつけるにはというテーマでお送りします。あの先週はどちらかというと SDGs をどう伝えるかという、 こう発信するという視点だったんですけど、ここからさらにもう少し未来の話で、これからもっともっとこう社会に、まあ、SDGs 的なものが、まあ、まあ、植えついてほしいなというふうに考えたときには、どういう行動やアクションを我々取っていけばいいのかということについてお伺いしたいなと思うんですが、じゃあまず菊池さんから SDGs みたいなものを日本や世界で根付かせていくためにはどういったことが重要だと思いますか。
あの僕これ大それた目標を掲げない方がいいと思っていて、うん、小さな変化というか、はい、あれ変えたとか、これをちょっとやめたとか、これやることにしたみたいなちっちゃいことをちゃんと評価というか、自分で評価してあげるというか、なんか日本中すごい世界中こう言ってるからここまで頑張ってやんなきゃいけないんだっていうと多分続かないので、うん、なんかちょっと変えた自分を褒めてあげてほしいし、でそういう行動を 自分でして、でそれをする人たちとちっちゃいコミュニティを作っていくっていう活動にを増やしてほしいなと。
なるほど、
うん、なんかちょっとこうどうしても目標が大きくて課題も大きいので、そこにみんな頑張って向かうんですけど、実はみんな一人一人が小さく活動した総和の方が実はパワーがあるので、 なんかそっちのものすごい生き物と同じようにものすごい多様な人が多様に活動している状態を目指したいななんてことを勝手に思ってたりします。
今どっちかっていうとそっちを言うと上から降ってきてるじゃないですか。やっぱちょっと重いですよね、うん、あれはあれであっていいんだけど、もっと我々は身近なものからこうやっていった方が結局は続くっていう、
はい、
うん、なるほど。関さんいかがですか今の菊ちゃんの。
そうですね、やっぱりその確かに自分への評価が低いっていうのは日本人の特性だと思うので、うん、なるほど、やっぱりその一つでもいいからまあ始めてみると、まあ、先週も話したようにこう自分が気持ちいいことをやってるっていうことはこう自分好きにもなれるきっかけに、うん、
なるほどね、
だから誰かに評価されるってではなくて自分を好きになるためにって考えてもいいのかなと思うんですね。
自分を好きになるためにね、うん、
日本人ってどっかその辺遠慮があるし自分の会社は嫌いだとか言っちゃったりするんですけども、はい、まあその自律的なことをすることで好きになれることってのはあると思うんですよね。
なるほど、うん、例えばまあいっぱいあると思うんですけどこういうアクションとかちょっとやってみたらとかおすすめってお二人なんかありますか。
まあ自分で言うとまあこうやってマイボトルを持ったりとか。
本当だ、関さん今日マイボトルをお持ちなんですね、
はい、してるとどんどん次はじゃあ何だろうと思って今はコンポスト、うん、結構食べ物を食事作るじゃないですか、はい、やっぱり余るところはあるので、はい、こう、機材があってそれをこう袋の中に入っていてそこにゴミを入れていくと、うん、約2ヶ月の間で堆肥化していく。
あ、
でその堆肥化した土で、ハーブとかを育ててます。つまり自分が食べたものの残りがまた食べ物になるみたいなイメージなんですよ。ぐるぐる回るんですよ。
すげえ。
から前の号でもテーマにしたんですけどサイキュラーエコノミーですよね、うん、やっぱり SDGs の行き着くところはこうぐるぐる回らないと、ただこう期間が伸びるだけじゃなくてリニアエコノミーの期間が伸びるだけではなくてやっぱり回らないといけないと思うんで、はい、まあ、ちっちゃな実験をそうやってコンポストでやってる。
でもね、今今日もこの浜カフェにマイボトルで来てくださって、だから少しでもペットボトルをなくそうっていう、うんうん、菊池さんいかがですか。
いやもう僕は食べ物を扱ってる仕事をやってきてるから、はい、まあ、そこはある種執念深くやってるところあるんですけど、もう例えば豚一頭とか牛一頭だとここはもう売れない部位、筋っぽい部位とかでなんか捨てられちゃうとか餌になるとか、はい、でそういったところを人間はちゃんと食べてきてるんですよ入山先生、うん、なので例えばハムとかよく僕生ハム自分で作ってますってよく言うじゃないですか。
そう、菊池さん生ハム作ってるって言ってますよね。
あれって火を使わず塩を使って、食べにくい部位とかを保存にしてで食べ尽くすようにちゃんと人間を努力してて鳴き声とか骨以外全部食べるっていうのがフランスも沖縄もみんなやってるんですよ。
鳴き声と骨以外は全部食べる、は
い、食べる。でだから骨で出汁も取るしで食べにくいところは塩でつけてスライスして食べるしっていうことで硬くて繊維っぽいところもいろんな使い方があるって、実は人間ってその食べ物には貪欲でいかに捨てないかでこう頑張ってきた歴史があるので、それをもう一回こう起こしてみるとものすごいエコだし、なんかあと自分がそれ作れるようになってくるっていうところでなんかこう自分がこう上がってきますよね。
やっぱ上がるんですね。
もう趣味ですけど
、まあ、そっか、その結構上がるって重要なわけですね、
はい、そうですね。
あ、なんかいいことやってるし、うん、なんか楽しいしっていう、で自分認められるしっていう、う
ん、そうだからフードロスとか例えば規格外品とかっていうんですけど、まあ、そういう流通の仕組み上発生してしまうこと、
はい、
たくさんあるんですけど、うん、それ以上に、もっと食べ尽くせる楽しみというか、
なるほどね、
それを加工できる自分もまたなんか作れる人間になっていく感があって、すごい成長感あるんですよね。
でも今の楽しむってすごいいいなと思ったのが、さっきの関さんもそのコンポスト使ってそれで自分の食べたものの残りでまた別の自分の食べるものを作るって明らかに楽しまれてますよね、
うん、楽しいんですよ。あとは燃えるゴミの日に出すゴミが軽くて、はい、うん、それが快感なんですよ普通だって生ゴミが水分含んでて重いじゃないですか。
はいはい、わかります。
それないんですから。
なるほど。
それはなんか自慢とかじゃなくて単純に気持ちいいですよとお伝えしたいですね。
すごいな、うん、なるほど、うん、
そういい体験がね、うん、なんかこう続ける要因ですよね。
そうですね、うん、高見ちゃんお二人に何かありますか。
もしよかったらお二人のこのおすすめのこういうのを買った方がいいというか、もう一歩先に行く時の形の一つ、ね、
今菊
池
ちゃんからハム作った方がいいって言われたけど、はい、ちょっとレベルハム高いからね
そうそう、もう一歩手前ハムより手前のマイボトルより一歩先
もう贅沢なんだよ。マイボトルハムより手前、マイボトルよりはもうちょっと行きたいけどハムほどは無理ですっていう、
はい、っていう感じのなんか次一歩踏み出すためになんかおすすめのものとかあったらぜひ聞いてみたいなってちょっと思いました。いい
ですね、じゃあ僕からの、はい、意外と盲点なのが台所のスポンジですよね、うん、あれって、まあ、要はマイクロプラスチックをわざわざ川を経てこう海に流してるみたいなことなわけですよ、うん、あゴミだったら燃やせるかもしれないけど確実に水の中に入れてるじゃないですか、うん、ってことはそれをすごく自分たちが加担してるってことになるので、うん、というかその素材を変えるとか、うん、布に切り替えるとか台所のスポンジを僕は今使ってないです。で同様に似てるので言うと洗濯する時の例えばフリースとかのであれってもプラスチックですからそれもやっぱりそのまま流してるわけですよね。
なるほど、
まあ、ある種こう能動的にっていうか、まあ、流してるわけであって、うん、それは例えばパタゴニアとかが それ用の洗濯ネットっていうのを出してます。
あそういうそのエコな洗濯ネットがあるんですね。
そうです、その、マイクロプラスチックを
使わない
使わないというかそこでストップさせる。
あなるほどなるほど、うん、なるほど、
それがちょっと
確かに
進んだところとして
使いそうですね。
へえ。
面白い、
まあ、これも買って使うだけだから ね、
そうです
ね、まさに高見ちゃんの希望にかなった
まず買ってみる、
まず買って使えるっていう
すごい
すごい、はい、菊池さんは
料理する時間をとにかく取るで、うん、料理して食べるっていうところに時間生活の中心を置くと実はすごくこれサステナブルなことでたくさんの人が料理できればできるほどロスって出にくくなるんですよ。
料理すればね全部食べますもんね。
そうです、だから売り物にすると売れないものとか出ちゃうんですよ。形が悪いとか色が悪いとかっていう、その当然製造過程でも起きちゃうんですけど、家だと形とか関係ないので、できる限りその料理苦手だなじゃなくてなんか自分で作って残さず食べてみるとかで、それが実はいいことにつながってんだよねっていう理解だとちょっと少しはモチベーション上がるかなとは思ってて、
それこそね野菜とかもちょっと残ったような部分も別のなんか料理の仕方して食べたりして、はい、本当に余ったやつは関さんがおっしゃったみたいにコンポストに入れればいいっていう、
はい、思います。
田原さんぜひ行っていただきたいのが、はい、青山の伊藤忠の本社がありますよね。
ありますね。伊藤忠、
隣に伊藤忠商事、伊藤忠 SDGs スタジオっていうのができたんですよ。この5月ぐらいかな。でそこちょっと関係してるんですけども、はい、そこにエシカルコンビニっていうのが入ってます。アシュペイフランスっていうところをやってるんですけども、
アシュペイフランス、
はい、要するにそこはエシカルなものだけのコンビニなわけですよ。それ買ってるのって結構楽しいんですよ。でちょっと高かったりもするんですけども、はい、エシカルなものを買ってるんだなっ て意外とそういうものっておしゃれなものも、うん、が多いですし、うん、楽しいものが多いんですよね。だそれを買うっていうのはこうなんかこうそれこそ気持ちも上がるし間違いないものですから、ぜひ一度覗いてみて、
はい、行ってみよう、
ぜひ行ってください。
ちゃんぜひ、
もうすぐ行きます、
うん、千葉とか逗子にもちょっとあるんですけども、東京ではそこだけです。
いやお話伺ってると本当にね、SDGs ってどうしても我々大きな目標で世界全体何とかしなきゃって本当にその通りなんですけど、大事なのはやっぱりお二人の話聞いてるともっと頑張らないで、うん、身近で自分が楽しんで結論は上がるのが一番いいっていう、う
んうん、そうですね、それもそう思いますし、はい、僕はなんかその SDGs って個人がやることとそのプロとしてやることっていうのは両方あると思っていて、そういうこと農家さんは農家農業のプロとしてやるわけですけれども、例えば自分がやれることっていうのはその世の中にイノベーションを起こすとかはやっぱり難しいじゃないですか、意味はあるけれど、でもやっぱり本当にそのプロ同士が本当にこう知恵を絞り合って汗流して作れば何か今までなかったようなイノベーションが生まれるかも、まあこのカフェもそうかもしれませんが、はい、 ことじゃないですか。だから僕らは出版社としてのその伝えるプロとして頑張らなきゃいけないし、皆さんも皆さんのこうフィールドで、そう、ね、プロ、それはどちらかというと頑張らなきゃいけないのかなと、みんな、その代わりみんなで力を合わせ、一人が、あるいは一社がやっても多分そんなイノベーション生まれないんで、このことに関してはライバルであろうが、まあ手を組んで一緒にこう目標のために、いや自動車会社が4つで新しい自動車を作ろうみたいなこととかですかね、
うん、なるほど、ね、
だから個人として頑張ることは、頑張らないで楽しむことと、
個人は頑張らないで楽しんで上がっていこうと、
そうですね、うん、でも自分のプロフェッショナル、それはもちろん主婦だって、主婦もプロフェッショナルですから、はい、そういう自分のプロフェッショナルを、そこはこう頑張るというか、かなって、それはまあそれ意見いろいろ分かると思いますけど、
すごい面白いと思います。
自分はそう思ってます。
菊池さんいかがですか今の。
まあなんか近い考え方なんだと思うんですけど、いろんな自分を取り巻く生態系ってちっちゃいものから大きいものまであるんですよね。うんうん、で全体、地球全体で見るとこんだけ問題だよねって、日本全体だとこんだけ問題だよねって言ってるところと自分ってなかなか接続できないんですけど、個人レイヤー、友人レイヤー、町レイヤーで、あと会社レイヤーぐらいのところで自分がどうプレイするのかっていうのは、それぞれだからデザインしてもいいんじゃないかなと思ってて、
なるほど、
で会社、特に企業の中では、特に工場とか持ってると、望むと望まないとにかかわらずどうしてもネガティブインパクトが大きいので、
環境に対してね、
ゼロにはできないにしても、オフセットも含めてポジティブなインパクト、じゃあどうやって動かすのかっていうのを楽しめばいいと思うし、なんかその自分の半径っていうのを、インパクトの半径を捉えながら活動した方がなんか心地いいなと思ってて、
だから我々どうしても日頃のやっぱちっちゃな活動みたいなのが、どうやったらこのグローバルにあんまり無力感とかすごい出てきちゃうじゃないですか、はい、SDGs って。そうじゃなくてレイヤーというか、そういうのも、そういうのもプロフェッショナルとしてやる部分がもしかしたらあるかもしれないけど、自分で楽しむ部分とか、コミュニティの仲間と楽しむ部分とか、もしかしたら家族とやっていく部分とか、
それぞれでいろんなことできる気がしてて、
いろんなレイヤーがあると、
そう、いろんなレイヤーがあって、いろんな僕らの関わり方ってできるんじゃないのって思ってはいます。
関さんいかがですか。
そうですね、先ほどまあその個人と会社って言ったら、確かにおっしゃるように、まあ、それもそうだと思いますけど、でもその中間のものとか、自分でやるから世界のみんなでやるまで実はそんなに距離はないのかもしれないし、いろんなところでこうレイヤーでやってけ、やれることをやっていくっていうことなのかもしれないですね。
菊池さん、関さん、ありがとうございました。いやー、たがえみちゃん、今週も2人のお話面白かったよね。
はい、しかもキーワードは上がるなんですね。
SDGs っていうとどうしても大それたものだと思いがちだけれども、自分が楽しんでちょっと素敵なことしたなって言って上がること、そしてそれがだんだんいろんなコミュニティとか会社とか地域とか、そういうところでそれぞれの役割を持って上がっていけばいいっていうことだよね。いや、すごい学びになったよね。あと先週と今週のお二人の話を通して思ったことはね、やっぱフラウっていいよね。特に響きが。
響きですか。
僕ら世代になるとフラウといえばフラウ棒だからね。
フラウ棒？うまい棒の類ですか？
全然違う。フラウ棒っていうのは僕の人生のバイブルであるアニメ機動戦士ガンダムに出てくる登場人物なんだけど、あ、ちなみにこの作品ファンの間では他のガンダムシリーズと区別するためにファーストガンダムなんて呼ばれ方もしてて、いまだに根強いファンがいるんだけど、それでもそのフラウボーっていうのが、いや、まあ世話好きな女の子でね、
長くなりそうな話
来た。主人公のアムロ
を早く終わらないかな。
いや、しかもこのアムロがニュータイプっていう。
あれマスター、スマホ鳴ってますよ。
お、本当だ。もしもし、はい、はい、本当ですか。いやいや、わかりました、すぐに向かいます。
どうしたんですか。
いやね、懇意にしてる業者からあのコケ田山の新作らしき作品が入荷したって、いや連絡あってね。いや、まあガンダムもいいけどさ、やっぱコケ田山だよね。いや悪いけど、もうここでおしまいね、続きは今度。はい、お疲れ様、さよなら。
しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。ここで番組からお知らせです。浜カフェではオンラインサロンも展開中です。サロンメンバー限定のオリジナルコンテンツやビジネス上のお悩みなどをマスターやお客様などへ相談することもできます。詳しくは浜松町イノベーションカルチャーカフェと検索して番組ページをご覧いただくか、番組ツイッターをご覧ください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、 SDGs を意味あるものにするには、出演は常連さん、連続起業家、ビジネスデザイナー菊池慎、お客様、講談社、フラウ編集長兼プロデューサー関達彦、見習い定員高原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山明恵でした。